と、それとですね、あと月刊誌9月号が出ましたのでぜひご覧ください。ニューヨークのマンハッタンの虹ですね。そしてあのメッセージは、あの時の神のなさることは時にかなって美しいという題でヨハネ天使勝信牧師が書いておられますので、ぜひ、飯塚のですね、ヨハネ牧師書いてあるのでぜひ読んで、素晴らしいメッセージですので見て読んで用いていただきたいというふうに思います。あと御言葉新聞が出てますので、あの見てください。心ゴスペルのことがですね、あの載っています。あとは、あの西日本災害で豪雨で守られたという証がですね、後半が載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それでは御言葉が入っていきたいと思いますけれども、皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、パウロ秋元牧師をお招きして九州の各聖会が行われました。で、聖書箇所がですね、今回エペソから開かれまして、エペソ人の手紙の6章なんですけれども、サタン悪霊についてお話しされたんですね。エペソの6章の12節こちらでお見せしますけれども、お持ちの方は3番の381ページですけれども、エペソの人の手紙6章の12節ですね、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですっていうところからですね、語られました。で、この、簡単に要旨をお伝えしたいと思うんですけれども、私たちの格闘というのは血肉に対するものではないということですね。例えば人間関係でもいろんな人との問題が起こるときに、私たちの罪とかミスとか弱さとかもあるんですけど、あの人と人の間にも例えばサタンが介在している場合がある。人間関係の問題に関してですね、その背後にサタンの働きがあるんだ、血肉の戦いじゃなくてこの霊の戦いがあるんだっていうことを聖書は言ってるわけなんですね。で、私はそのサタンなんて知らないし見たこともないし感じたこともないっていう方もおられると思うんですけど、それは、その方が気づかないだけであって、あのサタンの妨害とか影響がない人がないわけなんですね。で、あの、創世記から黙示録まで出てきますけども、サタンという存在があります。ですからまず私たちがサタンという存在がまずいるっていうことをちゃんと意識するっていうことも大事で、恐れる必要はないんですけど、はっきり意識しておく必要があるっていうことなんですね。で、サタンに関しては、あの存在はまず霊的な存在がですね、中心は神様ですけど、創造主なる神様がおられて、で、人とそして天使を作られたんですけども、この、人と天使も霊的な存在、霊がある存在なんですね。で、そのうち、神様に本当に仕える天使と、あと堕天使ですね、堕天使が、こちらが神様に反した者たち、その頭であるルシファーって言いますけど、ルシファーっていうそのサタンの頭とそれに従っていた悪霊の者たち、総称してサタンっていうふうに言われたんですね。ですから、数で言うと多くいるっていう、ことなんですね。3分の1というふうに言うかと思いますけど、ですから、サタンは非造物、私たち人間と同じ神様が作られたもので、そして主に逆らって反しているものであるっていう、最後に裁かれる、火の池に投げ込まれるわけですけども、ですから、ちょっと認識していただきたいことは、一つは、あのサタンとこう戦っているというよりも、ではなくて、もう、神様はサタンに勝利している。ですから私たちもサタンに対しては勝利者であるということをはっきりと覚えていきたい。これから戦って勝つか負けるかじゃなくて、もう勝っているということなんですね。で、あのそのことをですね、覚えていただきたい。ただ、あの実際にいろんなことがしてくるわけなんですけど、それは、予防記を見るとよくわかるんですけども、例えば病気とかですね、いろんな災いとか、あの事件、事故とかですね、それからあの人間関係を破壊してくるとかですね、またいろんなそういうことができるのが分かります。だから全てではないんですけど、ある例えば病気だったら、ある病気はサタンによって起こされている、 私たちもそうなんですけど、ある病気はサタンによって起こされてくるものがあるっていうことをですね、覚えていきたいと思いますね。でも神様はその神様の許しの範囲しかサタンというのは働けないんですね。だから本当に私たちの益のためにしかこう神様は許されないんですけど、なぜサタンの働きを神様は許されるのかっていうことなんですけども、一つはですね、神様のより素晴らしさを知るんですね。神様の素晴らしさをより知るためですね。問題の中で神様の素晴らしい愛とか恵みとか私たちはこう知っていくわけですけれども、サタンが許されてもそのことを通して素晴らしさを知る。それから私たちを祝福するためですね。だからサタンの妨害がない神様の働きっていうのはないわけですけれども、この私たちが祝福されるためにそのいろんな妨害が許されていく。私たちの信仰が固くされるために、強くされるためにそのことが許されているということなんですね。で、そしてどうすればよいかということですね。サタンに対してですね、最初には立ち向かいなさいとあるんですけど、まず一つは神様、神のそばを離れないことですね。教会につながって神様に頼って神様に従っていくっていうこの歩みですね。神様が勝利者なので、勝ってる人、強い人のそばにいるっていうことが私たちのポイントなので、勝ってる人のそばにいる、神様のもとにいるっていうことが重要であります。そしてサタンの最終的な目標なんですけども、それは何かというと、惑わすですね。神様を呪わせる。神様を私たちが呪うように導いていく。神様は私を全然助けてくれないとかですね、助けてくれないとか、神様を呪うようにこう導いていく。そして惑わすんですね。惑わす。で、神様の言葉を信頼させないようにする。エヴァだったらですね、善悪の知識の君を見て、本当に神様は死ぬって言ったんですかとかですね、神様の言葉をこうずらして信頼させないようにしていくっていうですね、皆様そういう経験あると思うんですね。本当にそう、神様はそう言ったんですかみたいなですね、私たちの心の中は神様からの思いもあります、ものもありますし、人からのものもありますし、サタンからのものもあります。だからそれをちゃんと見分けないといけないですね。そしてサタンは私たちのこう首を掴んでですね、こう悪い方向にグーッてこう持っていけるわけじゃなくて、私たちの心に働いて、私たちの心を惑わして、私たちが自分で御心のない道を歩む、御心のない方を選択するようにサタンを導いていくわけなんですね。だから私たちは惑わされないようにしないといけないっていうことですね、覚えておきたいと思います。で、今回ですね、サタンということについて語られていて、私たちはっきりと意識して、既に神様は勝っているので、そしてでもサタンの試しというのは許されてくるので、そこで主に信頼して従うということですね、成していく必要がありますですね。今日ちょっと映像でいろいろ音が出なかったりとかあったんですけど、私たちのミスもあるんですけど、なんかサタンのことを話そうとするとですね、そのリアルにいろんな問題が起きたりですね、サタンのことを話そうとする、話してると急にこう眠たくなってきたりとかですね、聞いてる人がですね、いろんなことが起きてくるんですけど、それはサタンの働きっていうのはですね、あるっていうことを覚えていただきたいと思うんですね。で、今日のところに入っていきたいと思うんですけど、今日はですね、ローマ人の手紙の10章の11節を読み出します。参加の方はですね、ローマ人の手紙の10章の11節をお見せいたします。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。皆さんご一緒に読んでいきたいと思うんですね。ローマ人の手紙の10章の11節をお見せいたします。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。もう一度お見せします。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。聖書ははっきりとこう約束しているんですね。彼に、神様に信頼する者は失望させられることがない。これは真実な言葉であるんですね。ただ、さっきサタンのことを話しましたけども、サタンは私たちが神様に信頼させないように、信頼できないようにこう働いてくるっていうことなんですね。 で、私たちが神様を信頼しないと失望させられてしまうようなことも起きてくるわけなんですね。だから私たちは神様に信頼する道を歩む必要があるわけなんですね。で、例えば問題なんですけども、問題が問題なのではなくて、私たちが神様に信頼できなくなってしまうことが一番問題なんですね。神様、私たちが神様を信頼していれば失望しない結果になっていくので大丈夫なんですけど、そこを私たちがこう揺るがされてしまって、こう信頼できなくなってくると、そこが一番大きな問題であるということをですね、覚えていきたいと思いますですね。今回九州で先週パウロ秋元も来てくださって、その世界が行われたわけなんですけど、皆さんに本当に祈っていただいたんですけど、台風が直撃でですね、で、宮崎から上陸して福岡にまっすぐ来るっていうですね予報で、どう考えても22日ですね、午前中もう台風の真っ只中でですね、もう福岡聖火が中止っていうですね、どうなるかっていう感じだったんですね。で、ちょっと私思い煩ってしまって、で、2月にその大雪の時にこう秋元氏に新幹線で行っていただいたことがありましたけど、なんかそんな感じになるのか、ちょっとどうしようかとかですね、いろいろこう考えたり、こう、セッティングはですね、こうイレギュラーなことがあってもちゃんと別の方法を考えておかなくちゃいけないので、それはいいんですけども、それだけじゃなくて、こう心の方でちょっとこう思い忘れてしまったことがあったんですね。でもこの中で感謝していくとき言ったんですけど、感謝していく中で、いや、ちょっと違うぞと思ってですね、こう見心を、自分は見心を行うことを中心に考えなくちゃいけないので、例えば私だったら運転をするとかですね、そして今の見心は秋元牧師を通して語られる見言葉を聞くっていうことにあるので、そっちに集中しなくちゃいけないっていうふうに切り替えたんですね。台風のことにも心がいっぱいだったんですけど、でももうそこを一つ、もちろん 対策は練ってくるんですけども、でも神様に委ねてですね、来ました。そしたらたくさんの人の祈り、皆さんの祈りによってですね、西の方にそれてしまって、海の方に行ってしまって、なんと雨一つ降らない、傘を持って行ったんですけど、傘一度も使うことなくですね済んだんですね。で、本当に神様には何でもできるなと思うんですね。私たちが信頼するなら、神様は全能の方なので、どんなことでもできます。で、ある方はそう、天気は偶然だよ、台風は偶然だよって言うかもしれません。で、そういう見方もできますけど、私は農業していたので、いつも天気との戦いだったので、いつも天気のために祈ってきたんですけども、本当に私自身がですね、たくさんそのことを見てきました。ある時はですね、雲一つなくて、そして太陽がギラギラ輝いてるんですけど、その太陽のところだけ雲ができるんですね。そして自分がいるところだけ日が照らないとかですね、ちょっと信じられないことがあるんですね。で、神様に祈るときに、私たちが祈るときに、神様は全能の方なので、どんなことでもできるんですね。私たちの今の問題がすごい、どんなに重く不可能に見えたとしても、神様は一瞬で解決することができる方なんですね。もちろん一瞬で解決されないことにも、神様の素晴らしい何か裏に計画があると思いますけども、必ず解決されるんですね。でも私たちがその神様に信頼するっていうことがですね、重要な鍵であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてサタンというのはですね、ちょっと告発者とも書かれるんですね。サタンって蛇とか、いろんな名前がついてるんですけど、聖書に。その中に告発者と、訴えるものっていう意味があるんですね。だから私たちのですね、過去の失敗とか、今できてないこと、あなたは聖書読んでいませんねとか、それ正しいんですよ。聖書読んだ方がいいですし、祈った方がいいんですけども、でも、その神様が語ってこられるときもあるんですね。神様もっと聖書読みなさいって言われて、そう読まないといけないときはもちろんあるんですけど、でもサタンも正しい言葉を用いて私たちを責めていくんですね。あなたはこうしてないじゃないか、これができてないじゃないか、あれができてないじゃないか、これができてないじゃないか、過去にこういうことしたじゃないか、こんなことがあったじゃないかって、こういつもいつも私たちを告発してくるわけなんですね。でもその時覚えていただく、もちろん主が語っておられることをないがしろしていた場合は、私たちはちゃんと悔い改める必要がありますけれども、でも私たちにいつもできないことっていつもあるんですね。常に私たちがこう欠けのあるものですから、できないことって常にあるわけなんですけど、だからサタンはいつもそこを言ってくるわけなんですけども、でも覚えていただきたいと思うんですね。聖書で第2コリント12章9節で、私たちが 神は弱いところに完全に力を表すと言っているんですね。だから私たちが弱いところ、問題となっているところをまず感謝して、そこで主を褒めたたえることですね。これが一つ問題があったら、その問題に関して、台風な台風でもだったら台風を感謝し、主を褒めたたえること、弱いところに神様は完全に力を表してくださるとあるので、私たちは弱いところを誇り、サタンは弱いところをこうダメじゃないか、ダメじゃないか、ダメじゃないかって言ってくるんですけども、私たちはそこを感謝し、感謝し、主を褒めたたえていくんですね。でその時に神の技が、神の力が完全にそこに表されてくるってことを覚えていただきたいと思います。で今日のですね、ちょっとディボーションの箇所もそのことが書かれているんですけど、ちょっと開いていただけますかね。ヘブル書のですね、4章の14節から、ここにイエス様が大祭司であるということが書かれているんですけども、ヘブル人の手紙の4章、これ4章でよかったですよね。ですね、ヘブル人の手紙の4章の14節からお出します。さて私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、俺にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づくことではありませんか。でイエス様っていう方は私たちの大祭司なんですね。神様と私たちの間に立って取り出してくださる方なんです。だから私たちは、弱さに同情できない方ではなく、神様に痛くて罪を犯されませんでしたけども、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたんですね。誘惑に遭われたんですね。 ですから私たちは神様に、イエス様により頼んでいくっていうことですね。これが重要であります。で今私たちは恵みと信仰の時代に生かされているんですね。で例えば異端というキリスト教ではない人たちの働きがありますけども、これサタンが働いているこう教えですけども、こう私たちは恵みと信仰に導かれているっていう聖書で書いてあるんですけども、異端の人たちは技とか行いを言うんですね。いや、イエス様の十字架ではだけでは不十分です。善行しなさい、伝道を伝道しなさい、あれしなさい、これしなさい、こう献金しなさいとかですね、技を、行いを言ってくるわけなんです。つまりこう神様の愛からこう引き離していくわけなんですけど、だからでも私たちは恵みと信仰によって導かれてるんですね。だから私たちは主に頼ることが鍵であるんだということをですね、覚えていきたいと思います。今回大分で、四国で2歳の男の子が行方不明になってですね、助け出されまして、スーパーボランティアって言ってですね、大分のおじさんがすごく注目されておりますけれども、もう本当に私たちも同じように、もしイエス様が私たちを探して見つけ出してくださらなかったら、死んでいくだけなんです。滅んでいくだけなんです。で、そして救われた後も私たちは主が助けてくださらなければ何もできないんですね。でも主が助けてくださるなら私たちは何でもできるんですね。どんなことでも乗り越えていけるんですね。どんな台風が来ても大丈夫なんですね。災害が来ても。でその主に私たちは揺れ頼むということをですね、話していきたいというふうに思います。先ほど予言でギデオのことなんですね。勇士よっていうふうなことがありましたけども、ギデオンっていう人はイスラエルの中で最も